メッセージの前に聖書朗読をしていただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書マルコの福音書3章の20節から35節まで、マルコの福音書3章の20節から35節まで、第3版ですと69ページ、新改訳2017ですと70ページになりますので、どうぞお開きになってください。聖書朗読を姉妹にお願いをいたします。そして朗読の後、神の家族と題して広岡先生より御言葉の取り次ぎがあります。それではお願いいたします。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書3章20節から35節。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。また強い者を縛り上げなければ、誰も強い者の家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げ上げればその家を略奪できます。まことにあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、聖霊を冒涜する者は、誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。以上です。
改めましておはようございます。教会の LINE にはご連絡したことですけれども、先日佐藤久子さんがやはりこう滑って転んでしまったということで、頭もこう打ってですね、そのまま救急車で搬送されたということでした。で、検査の結果異常はないということですけれども、で、1日の入院で退院なさる予定だったそうなんですが、しかしこうめまいとか、また吐き気ですかね、そういうものがこうまだ残っていたというのが、その翌日だったと思いますけれども、ですのでまだ退院の連絡は来ておりませんで、まだ入院なさっている、治療なさっていることかと思います。またぜひお祈りに覚えてくださったらと思います。また今日も非常にこう滑る路面の状況ですね。海老名兄弟が昨日だいぶ氷を削ってくださったり、また朝も 砂を撒いたりしたんですけど、私も砂を撒きながら転んでしまったりとかですね、まあ、なかなか大変な状況ですね。皆さんくれぐれも気をつけて、ご移動をお願いいたします。もし帰りちょっと不安だったら送迎とかできると思いますんで、本当に遠慮なく言ってくださいね。はい、それではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今日ともにまたこうして集まってきました。基本的には日曜日だけかもしれませんが、一緒に座ってあなたに祈る仲間にこうして会うことが許されています。深く言葉を交わし合うことはなくても、お互いの無事を喜び、また身元に、主の身元に戻ることの安らかな思いを持って今礼拝に臨んでいます。しかもあなたは私たちをここに集めて、そのままで返そうとはなさいません。私たちの罪の心を取り扱い、そして新しい心を与えてくださるお方です。どうぞ神様、礼拝を通して、御言葉を通して、交わりを通して、私たちの心を今日も新しく作り変えてくださいますように、新たな決意とともに今日歩み出すことができますように、どうぞ導いてください。総会が近づいております。その準備をお支えください。また、佐藤久子さんの上に、主をどうぞあなたの癒しの御手が共にありますように。そしてその他にも病んでいる方々がおられます。どうぞその弱っているところに主が御手を述べてくださって、平安を与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、また室蘭この地域を祝福してください。最近は市内の病院に関するそのようなニュースもよく聞かれることです。どうぞ神様、本当に私たち生きる上で医療が本当に重要なことですけれども、病院の医療体制をあなたが整えてくださって、安心した私たちが医療のサービスを受けることができるように助けてください。またまだその最中にあってロークしておられる方々、職員の方々もおられることですが、主がどうぞお一人お一人を顧みてくださいますようにお願いをいたします。また国内の情勢についても、衆院選挙が近づいているようです。またその中で新党を結成するという動きも報じられております。大きく日本の国内の政治の枠組みも変わっていくような中にあって、私たちも何をどう考え、どのように行動することが御心にかなうことなのかと悩み考えるものでありますけれども、どうぞ私たちにイエス様の心を与えてくださって、時代が変わりゆこうとも変わらない御言葉に私たちが立脚し、御言葉をもとに考え、祈り、行動していくことができますように助けてください。また世界に平和を与えてください。平和の君なる主がこの地上に再び来てくださいますようにお願いをいたします。感謝を持って愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。十数年前の正月ですね、十数年前の正月のことですけれども、札幌の妻の実家を訪ねて、そこで初めて妻の両親に、この春から、聖書学院に通いますと、つまり牧師の道に進みますということをですね、十数年前の正月に伝えました。で、予想通り、私にすると義理の父ですが、お父さんからこうですね、散々怒られたわけですね。無理もないことだと思います。でもお父さんもですね、どうせ反対しても無駄だろうと、 まあクリスチャンっていうのは反対されればされるほど熱くなるんだと、まあ、クリスチャンのことよく分かってるんですよね。でもうこの話はやめると、でちょっとほっとしたんですけれども、でもまあお正月でまたお酒が入るとですね、やっぱり一からまた怒られましてまあそんなことが2日3日とこう続いたわけです。まあでもそんなお父さんも、まあ、その後は理解してくれましたし、また一昨年には、まあ、ついに洗礼の恵みにも、まあ、預かることができました、まあ、本当に神様のなさることは素晴らしいなと思います。さて、まあ、信仰的な決断をするときに最も身近な存在である家族との関係が難しくなるということがあります。まあ、特にやはり夫や妻、子供たち、親がですね、クリスチャンではない、家族がクリスチャンではないという場合に、私たちはその信仰の決断をするときに、その家族との関係が、まあ、難しくなることがあるわけです。というのも、信仰は単に心の問題ではない。私たちの生き方に関わることだからです。そして神の御心を選ぶという選択がそこにあるからです。今日の箇所を見ますと、イエス様を引き止めたのも身内、家族でした。そして、まあ、さらには律法学者からも激しく非難を受けます。その中でイエス様は冷静に対応なさって、そして最後には全く新しい家族、つまり神の家族について語って行かれます。今日はこのところから神の家族をテーマに、まあ、途中いろんな話も出てきますが、まあ、基本的には神の家族というテーマで御言葉を読んでいきたいと思います。で、子どもたちへのクイズですが、まず一つ目に、イエス様を連れ戻しにやってきたのは誰ですか。まあ、さっきちらっと言いましたけれども、まあ、もっと具体的にですね、答えてほしいと思います。イエス様を連れ戻しにやってきたのは誰ですか。そして二つ目、イエス様はどういう人のことを神の家族だと言っているでしょうか。イエス様はどういう人を神の家族であると言っているでしょうか。まあ、そんなことに目を向けて聞いてほしいと思います。それでは今日の箇所を見ていきたいと思います。先ほど20節から読んでいただきました。で、先週見たようにイエス様は12名の弟子を任命なさった。で、その後再びですね、拠点となっていたペテロの家へと戻ってこられた、まあ、それが20節の話です。まあ、すると群衆がまた集まってきたので、イエス様と弟子たちはその必要に応えるために食事をする暇もないほど忙しくしていた、まあ、本当にイエス様はご自分を求めるもの、必要とするものに真摯に向き合っていかれる、まあ、犠牲を払ってでもですね、向き合っていかれた、まあ、しかしその評判が高まるとともに、イエスはおかしくなったと、そんな噂、悪い噂が広がっていきました。21節ですね。人々がイエスはおかしくなったと言っていた。まあ、それは誤解や無理解、まあ、嫉妬、そして不信仰のせいでしょう。すると、やはり21節のように、イエス様の身内が、イエス様を連れ戻しに出てきた、まあ、クイズの1番目の答えですが、イエス様の身内がイエス様を連れ戻しに出てきた。で、具体的には31節を見るとですね、31節イエスの母と兄弟たちがやってきて、まあ、イエスを呼んだとあります。まあ、ですから身内で間違いありませんが、特にですね、母マリア、またイエス様の兄弟たちが イエス様を連れ戻しに出てきたんだと。イエスはおかしくなった、そんな声を聞いたときにいても立ってもいられなくなったんでしょう。その気持ちは分からなくはありません。また自分たちまでおかしな目で見られてしまう、そんな気持ちもあったでしょうか。いずれにしても身内である彼らもイエス様とその使命を理解していなかった。いや、私たちがよく知っているあのマリア、あのマリアでさえ人々の声や世間の声に押し流されたということでしょう。連れ戻そうとすることがイエス様の働きを妨げ、神の御心に逆らうことであるということを分かっていませんでした。またイエス様の視点から見るならば、イエス様も身内の者、自分の家族に理解されない辛さ、悲しみを経験なさったということですね。私たちも家族、夫や妻、子どもたち、親、また親しい人、会社の人から理解されない、自分の信仰が理解されない、そうやって悲しい思い、やるせない思いになることがあるのではないでしょうか。しかし、まずイエス様ご自身がそのような悲しみをですね、辛さを味わったということをですね、覚えておきたいと思うんです。イエス様もまたそれを経験なさった。だから私たちのそういう気持ちをイエス様よく分かってくださいます。私はそれを知っているよ、その悲しみを知っているよと言ってくださるわけですね。また同時にそれは私たちもですね、ある意味ではしっかりとイエス様の道を歩んでいることなんだと、私たちも信仰の道をまっすぐに歩んでいることなんだと、そうも受け取れるわけですよね。またある意味では、おかしくなった、皆さん言われたことありますか？あいつはおかしくなったなんか教会に行くようになったらしいぞとかですね日曜日あれほど遊んでたのに、なんか教会に行ってるらしいぞあいつおかしくなったなとかですね、皆さん言われたことあるでしょうか。で、考えてみると、考え方によってはですね、おかしくなったと言われるほどのインパクトが私たちにはあるんだろうか、それもまた私たちが考えなければいけないことではないでしょうか。あ、クリシャンになった、当然世の人とはですね、違う考え方、生き方になっていく、それは本当の意味でおかしくなるということではないんですけれども、でも私たちに変化が訪れているはずですよね。ですから、おかしくなったと、その言葉で言われる必要はないんですけれども、でもある意味怪訝な目でですね、見られたりとか、何かそういう印象を与える、むしろそういうインパクトがないことの方がちょっと考えてみる必要があるかもしれませんね。おかしくなったと言われて、悪い噂をされてですね、むしろこうガッツポーズするぐらいの気持ちが、私たちにこう必要なのかもしれない、そんなふうにも思ったりいたします。イエス様は、そのようなことも経験なさったわけです。そして今日の箇所ではさらに律法学者たちがまた登場してくる。家族の話で始まり家族の話で終わるんですけれども、途中で律法学者たちも出てくる。ここに触れないわけにもいきませんので、少しここも見ていきましょう。イエス様の身内だけではなくって、 立法学者たちもイエス様を非難しているわけです。しかもただの立法学者たちではない。22節を見るとわざわざですね、22節にエルサレムから下ってきた立法学者たちってあるんですね。エルサレムから下ってきた立法学者たち、まあ、宗教指導者、まあ、あるいは学者ですけれども、そうですよね、私たちもこうわざわざ東京からやってきたあの先生とか言うとですね、よっぽどの権威の持ち主なんだな、そうですね、ビラトリからやってきたというとあんまりちょっとこうね自分の地元なんであれですけれども、東京からやってきた、まあ、それぐらいですよね。エルサレムからやってきた、つまり彼らエリートです。立法学者たちの中でもエリートなんです。でわざわざそういう人たちが調査に来るほど噂が広まっていたということでもあるわけですね。でそんな彼らがイエス様に下した評価は22節、彼はベルゼベルに取り憑かれている、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているという、まあ、悪意に満ちたものでした。まあ、このベルゼベルというのは、まあ、悪霊の頭ということのようですね、まあ、悪魔サタンの頭で、つまりイエスは悪霊の頭に取り憑かれているんだと。でその悪霊の頭の力で他の悪霊を追い出しているに過ぎないんだと、まあ、ひどいことですよね。イエスは悪霊の頭だ、それがエリートのですね、まあ、東大からか分かりませんけれども、エリートが出した答えだったわけです。でもこれに対してイエス様は23節24節、どうしてサタンがサタンを追い出せるんですか、もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きませんと、まあ、落ち着いてイエス様は冷静に反論なさるわけです。サタンがサタンに対して反抗するということがありえるだろうかと。いや、国でも家でも内輪の争いが起こったら立ち行かないだろうと、まあ、そうやって立法学者の非難が全くの的外れであることを明らかにしています。まあ、そんなこと成り立たないだろうと、立ち行かなくなるだろう。でさらに注目したいのは28節、28節の厳粛な御言葉です。でここは皆さんもよく、まあ、心に留めていらっしゃる方もいるかもしれません。28節と29節を読みします。まことにあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます、またどれほど神を冒涜するようなことを言っても許していただけます、しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます。イエス様はここに許される罪と許されない罪、罪には二通りあると、まあ、はっきりおっしゃるんですね。まあ、特に許されない罪というのは私たちの心をこうざわざわとさせる、まあ、そういう言葉ではないでしょうか。で白山にいた時にですね、あるご婦人が、まあ、電話をかけてきて、先生このマルコの福音書の28節はどういう意味ですかと、年に1回必ず電話が来るんですね。まあ、私の説明が悪いんでしょうね。まあでもそれくらいその方は真剣にこの箇所をこう読んでいたわけです。許されない罪があるんだ、どういうことでしょうか。これは立法学者に対してイエス様ここでおっしゃっているわけですね。でまず神様の恵みが強調されています。つまり人が犯すどんな罪やどんな冒涜な言葉も、冒涜の言葉も全て許されると。皆さんがしたこと、やったこと、考えたこと、過去のことも現在のことも未来のこともですね、全部どんな罪も許していただけると。まあ、これは素晴らしい 御言葉ですよね。どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。皆さん冒涜していませんか？クリスチャンになる前とかですね、神なんているわけないだろうとかですね、俺の方が偉いとかですね、まあ私たちは無知ゆえにいろんなことを言いますし、またクリスチャンになった後も、まあ、例えばヨナやヨブ、あるいは詩編の作者たちもそうでしょう、まあ、神様に対してこう不満を言ったりですね、つぶやきを言ったり、まあ、そういうことを私たちしてしまうわけです。そしってしまうわけですね。でもそれも神様許してくださる、まあ、なんと恵みに富んだ神様でしょうか、懐の広い神様でしょうか。まあ、しかし例外があるということなんですね。それを律法学者たちに示している。それは何か、何でしょう。聖霊を冒涜する者、聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されない、永遠の罪に定められるとはっきりイエス様はおっしゃったわけですね。聖霊を冒涜する者は永遠に許されない。でまずイエス様の頭にあったのは、まあ、もちろん律法学者たちのことですが、同時にイエス様によって許されて救われてきた人たちのことではないでしょうか。イエス様の頭の中にあるのはですね、つまりこれはまずそういう人たちを保護する、守るコメントです。つまり彼らが解放に預かったこと、救われたことは聖霊によることだと。彼らがイエス様の招きに応えたのも聖霊によることだと。律法学者たちは悪霊の仕業だと。このイエスがやってるのは全部悪霊の仕業だというわけですが、いや違うんだと。聖霊なんだと。実際イエス様に癒されて救われてきた人たちはですね、自分たちは悪霊の力によってこう救い出されてきたのかと、悪霊の招きに応えてきたのかと不安ですよね。でイエス様も多分その人たちのことが頭の中にあったんだと思います。いやそうじゃないと。だから一括するわけです。あくまで聖霊の働きなんだと。そういう聖霊の働きを冒涜する者はだから許されない。そしてもちろん律法学者たちに対する厳粛な警告なわけですね。聖霊の御業、聖霊の働き、聖霊の力を悪霊の仕業と言ってしまっては元も子もありません。でイエス様の御業というのは聖霊と常に一つです。まあ、ぜひ思い出していただきたいんですけれども、まあ一章思い出すとですね、十節で見たように天が裂かれて聖霊が鳩のようにイエス様に下った。まあそれが一章にありましたよね。天が裂かれて聖霊が鳩のようにイエス様のもとに下ってきた。でその頃からイエス様と聖霊は一体なんです。一体に働いていく。イエス様は聖霊の力によって働いてこられた。ですからイエス様の御業は聖霊と共に、聖霊と常に一つなんです。悪霊の追放だけではありません。人が罪を悔い改め救い主を受け入れるのもすべて聖霊のお働きによることです。で、その聖霊を汚れた霊とするならば、悪霊の仕業だとするならば、それは唯一の救いの道を自ら閉ざすことになるわけですね。 お分かりでしょうか。イエス様は聖霊の御業をなさるわけですよね。でそれは悪霊の追放だけじゃない、人が悔い改めたり救いを受け入れるのも聖霊の働き、それも悪霊の仕業だというのであれば、唯一の救いの道を彼は自ら閉ざしているわけですよね。人が救われてんのに、いやあれ悪霊の仕業だよ、自分で救いを拒んでいるわけですよね。聖霊の働きと認めない、悪霊のものだと言ってですね、自ら永遠の罪に定められに行っているわけです。ここに書いてるのはそういうことです。しかし厳しい警告にはもう一方でブレーキの役割があります。イエス様は律法学者たちにそうなってほしくないので警告をしているわけです。どうでもよかったら放っておきます。皆さん、イエス様が厳しいことをおっしゃっているときはむしろ憐れみなんですよね。そっちに行くなと警告しているからこそ言葉が強くなるわけですよね。ですからこれもまた、この警告も形を変えた招きの言葉なんです。聖霊の業を悪魔の働きだとけなし、イエス様を揶揄して拒もうとする人々、いや今日も良い働き良い業がなされているのに、イエス様を揶揄して拒もうとする人々がいるでしょう。でもイエス様はあくまでも憐れんでご自分のもとへと招いておられるわけですね。ここにはイエス様の招きがあるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そして最後に31からのところをお読みいたします。31節32節をご覧ください。さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。冒頭で登場していたイエス様の身内家族がまたここに登場してくる。律法学者たちとのやり取りを見ていたのでしょうか、分かりませんけれども、やはりイエス様を連れ戻そうとしたんでしょう。しかし彼らはやはり大勢の人がそこにいて入ることができない、そして人をやって呼び出そうとします。でそんな家族に対するイエス様の返事は驚くべきものでした。33節から35節をお読みいたします。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。イエス様はここで自分の身内に呼ばれて、母や兄弟、姉妹に呼ばれて、肉親に呼ばれてですね、しかし私の母、私の兄弟とは誰でしょうと、一見冷たい言葉ですね。母マリアに対しても、いや私の母とは誰ですか。イエス様は血縁関係を軽んじたり否定しているんでしょうか。いやそうではありません。イエス様はやはり父と母を敬えという、あの実戒をですね、ご自身も大切になさったし、 そのように人々にも教えました。特に9章を見ていくと、9章ではですね、宗教指導者たちに対して、あなた方は父と母を敬えというその神の戒めを捨てていると厳しくこう非難なさる箇所があります。またイエス様は十字架という究極の場面で、その究極の場面でも母であるマリアの身を案じて弟子のヨハネに託したわけですね。ですからイエス様は決して血縁関係、家族、そういったものを全く軽んじてはいない。ですから私たちももちろんですね、血のつながりのある家族、もちろん家族といってもいろんなケースがあるかもしれませんが、肉親を大切にするべきです。しかしイエス様はそれよりもさらに密接な神の家族の交わりを強調しているわけですね。大事なことは神の家族の交わりを強調しているんだということです。このことをより深く考えさせるためにこうおっしゃったわけです。そして誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのですとおっしゃいました。二つ目のクイズの答えですが、神の家族とは神の御心を行う人、その人がイエス様の兄弟姉妹母なのですと、つまりはただイエス様の教えに耳を傾けるだけではなくて、イエス様を信じ受け入れる、そしてイエス様の御心を行うものとなる、御心を行うものとなる、そうして神の家族となれる、この御言葉に聞くとか御言葉に従うとか行うということに関しては、イエス様はさらにこの4章で、次の4章で語っていかれますから、次回に取り扱いますけれども、種まきの例えの中で強調していかれますね。神の家族は御心を行う者たちなんだと。皆さん、御心を行っているでしょうか。神の家族は御心を行う人たちなんです。いや、もちろん十二弟子たちは常に神の御心に従いそれを実行したわけではありません。十二弟子たちも失敗がありました。完全完璧に御心に従ったわけじゃない、むしろ失敗が多かったわけですね。しかし彼らはなお神様を信じ、神様の御心を行おうと志していました。ですから、ここで言う御心を行うものというのは、もちろん 100% 従う。そうできれば一番いいんですが、でもそうじゃない弱さが私たちにはあるわけですね。しかし、なおも神様を信じ、御心を行おうと志す、そういう人たちのことを言っているわけですね。いや、クリスチャンというのはそういうものですよね。もし全く聖書の言葉を聞いて従おうという気が、そういう志がないというならば、それはちょっと信仰を疑った方がいいわけです。もちろん私たちは信じるだけで許され救われるわけですが、でも同時に御霊が与えられるわけですから、ああ御心に従いたい、行う、そういう意思が生まれなければそれは嘘になります。ですからそういう意味で御心を行う者が神の家族ですね。そしてイエス様はご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。イエス様の周りに座って静かに教えに聞き入っていた者たちは、 その教えを深く理解しようとしていました。そこに血縁関係を上回る真実な絆がもうすでに生まれ始めていました。イエス様がおっしゃる神の家族はもうすでにそこに生まれ始めていました。誰よりイエス様ご自身がおそらく喜びの表情でですね、ああ私の神の家族、そうして一人一人を見ておられたんだと思います。また私たちのこともそのように見つめてくださっている。イエス様はその実現を本当にこう喜ばれるわけですね。そして肉親同士も血縁関係にある自分の父母、あるいは夫や妻ですね、私たちはそういう身内を決して捨てるわけではありません。いやむしろ私たちの身内が肉親が共に神の家族となることで、より深い真実な絆がですね、こう結ばれていく、そういう意味で私も、最初に義理の父の話をしましたが、義理の父がですね、こう洗礼を受けたということ、少し病気のせいもあってですね、以前のようではないんですけれども、しかしですね、こう同じ神の家族と考えるときに、もう親近感が一気にさらに増すわけですよね。で、身内以上の近しさ、それをまた身内と感じる、そういう恵みもあるんだなということをですね、こう覚えている次第です。さて、このように私たちは神の家族とされています。皆さんの隣に座っている人が皆さんの兄弟であり姉妹である、あるいは母であり父である、そのような素晴らしい恵みの中に私たちは置かれている。その恵みとその喜びをですね、今一度今日深く覚えたいと思います。私と妻が教会で結婚式を挙げたときに、そこには教会に来たことが一度もない私の同級生とか、また親戚がですね、初めてこう教会に来たわけですね。結婚式に初めてやってきた。で、そこで教会の交わりの豊かさに、私の幼なじみとか同級生とかですね、親戚もこう驚くわけなんです。で、私たちにとってこう、当たり前になってますけれども、みんな驚くわけですね。で、私24歳でこう結婚して、まだこう貯金も全然ないとかですね、まだそんなにこう社会的な地位も何もないけれども、結婚式にはこう200人ぐらい集まってくれてですね、で、司会者は、結婚の司会をしてくれたのは、妻の教会にいらっしゃるプロのアナウンサーの方ですね、近藤アナウンサー、お天気でよく出ていましたけれども、近藤さんがこう無償で私たちの司会を本当にこう喜んで引き受けてくれたわけですね。で、私の親戚も友達もですね、なんでそんな人知ってるんだと、いくら払ってるんだとか言ってですね、いや、ただただただとか言って、もちろん俺はしてますけれども、でも本当にこう喜んでしてくれる、本当にそういう神の家族の豊かさ、そんなミーハーな話だけではないんですけれども、そういうことを私はこう思わずこう誇らしい、こう自慢したくなる、そういう交わりが私たちに与えられているわけですよね。また先週もしもべ会がありましたが、しもべ会も神の家族たちの魂、その魂に対する配慮を願っています。しもべ会は神の家族に、その魂に対する配慮をですね、願っている。もちろん教会の計画とかいろんなことを決めますし、総会の準備もありますけれども、でも同時に神の家族たち、その配慮を願うものです。一人の人が苦しんでいる、傷んでいる、問題を抱え込んでいる、 その一人をどのようにして慰め、励まし、神の御前に立つことができるように支えるか。時間を費やし、主の導きを祈り求めていく。まあ、それがしもべ会の姿であり、ひいては教会の交わりの姿であると言えるでしょう。しもべ会のお一人お一人も、職場での責任があったりですね、家庭でのお仕事もある。まあ、けれども時間を払ってですね、犠牲を払いながら神の家族として支えることを、まあ、祈り願っている。私たちはすでに、まあ、そのような交わりの中に生かされている、まあ、そのような幸いをもう一度覚えながらですね、まあ、今週も歩んでまいりたい。神様が聖霊によって私たちを信仰、私たちを信仰へと招いてくださった、それは確かなことです。そしてただ招くだけではなくて、神の家族の交わりを与えてくださいました。個人的な信仰などありません。私たちは神の家族の交わりを形成するために集められています。そして私たちはイエス様を中心に互いを覚えてですね、祈り合う、支え合う。神様は皆さんに、神の家族に対してどのように愛を示すことを願っているでしょうか。今週私たちは神の家族に対してどのように愛を示すことができるでしょうか。もちろん祈ることができる、何か行動することができる、話を聞くことができる、まあ、それぞれ主の前にですね、まあ、聞きながら主が与えてくださったこの交わりを感謝し、まあ、共に育ててまいりたいと思います。短く祈ります。天の父なる神様、イエス様が私たちに与えてくださった恵みは、罪やこの世の支配からの解放であり、救いであり、また神の家族の交わりの中に生かしてくださることでした。その恵みを今朝もう一度共に確認することができ感謝をいたします。神様が今与えてくださっているグロリアチャペル、この神の家族を本当に感謝いたします。私たちはこの家族によって祈られ、支えられ、日々歩むことができます。その家族によって教えられ、気づかされ、また愛することの大切さも学んでいます。神様、今一度その家族の存在を決して当たり前とするのではなく、主からの素晴らしい賜物として感謝を持って受け取ることができるように、たとえ課題があるとしても、それを目を背けるのではなくて、そのことをも主に預けながら、ますます神の家族としての絆を共に強めていくことができますように、さらにそこに主の愛が明かしされ、その神の家族に加えられる方々がまた一人一人と起こされていきますように、愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。